はい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
今回は第62回です。
イエーイ。今日は私ちょっといつもと違うマイクを使っていて、オンラインでやってるのでなかなかこう音の音質のサウンドクオリティがあんまりこう良くないかなと思って、本当に申し訳ないなと思っていて、今回ちょっと違うマイクを使ってやってみているので、まあもしかしたらこれがいい方向に行くか悪い方向に行くかはちょっと分かんないんですけど、まあちょっと ご容赦ください。ご容赦くださいっていうのは、まあちょっと許してください、フォギブしてくださいみたいな感じで、ご容赦くださいとかで言いますので、よろしくお願いします。
まあ、はい、前よりかはちょっと良くなってるといいんですけど、
ね、そうね、はい、
はい、じゃあまず近況報告から始めたいと思います。
あ、じゃあ私からいいですか。
じゃあお願いします、はい。
近況はオンライン映画デートをしましたっていう話なんですけど。
どうやってやるんですか。
そう、じゃあまずそこから話すと、っていうかその前になんか私の彼氏から今朝、彼氏ってまあボーイフレンドから今朝 LINE が来て、なんか髪の毛を切ったっていう風に言われて、写真が送られてきたんだけど、見てこれ。
めっちゃ変わってる。すごい変わりましたね。
そうそう、今私かいこちゃんに写真を見せたんですけれども、私の彼氏って髪の毛がロングで、なんかそのロングヘアがさ、トレードマークみたいな、英語でもトレードマークっていうのかな、なんかこう特徴、フィーチャーとかキャラクタリスティックのことをこうトレード、〇〇のトレードマークとかって言うんだけど、例えばかよこちゃんも結構ロングヘアだし、ロングヘアがトレードマークとかって言うんだけど、私の彼氏も結構長い髪がトレードマークだったので、なんかちょっと衝撃を受けて、まあでもすごい似合ってるので、似合ってるっていうのはまあよく見えるってこと、まあ似合ってるので、まあ良かったなと思ってるんですけど、
で、その彼氏全然違う人みたいですね。
なんかそうだよね。
今までと全く印象が違って、こう写真を見た瞬間になんか全然違う人みたいに見えてびっくりしました。かっこいいけど似合ってるけど、なんか本当に違う人みたいに見えます。
ね。なんかそんなに切っちゃっていいのって一瞬思ったけど、まあでも私は結構いいなと思ってるんだけど、彼はなんかやっぱりまだ慣れてなく、見慣れてない、その慣れる、ゲユスしてない、見慣れるとかって言うんだけど、その見るルックで慣れる、見慣れてないので、なんかもうちょっと自分は見慣れなきゃみたいなことを言ってたんですけど、あ、で、そう、それでその彼氏と今遠距離をして、ロングディスタンスの遠距離恋愛をしていて、でもうなんか、だいたいこうビデオコールしたり、まあ普通の電話したりとかするくらいしか今やることがなくて、イギリスと日本は今、まあ入国あまりできないのでって感じなんですけど、で、この前なんかオンライン、でもなんかちょっとこう、新しいことしてみたいということで、オンライン映画デートっていうのをやってみて、どういうふうにやったかっていうと、普通になんか、お互いこう3、2、1、5でこう動画を再生して、私は Amazon プライムで、彼が Netflix をもやっているので、そこに両方にある映画、僕は明日昨日の君とデートするっていう、なんか結構昔の映画を見たんですけど、それを3、2、1、5で再生して、でパソコンで再生して、そのスマートフォンでLINE 電話をずっと2時間くらいしていて、だからこうちょっと映画を見ながら、顔は見えないんだけど、あ、このシーンいいとか、今なんでこれしたのとか言って、こうお互いのリアクションを聞きながら映画を見るっていうのをやってみて、思った以上に楽しくて、結構こう顔は見えないけど、やっぱりこう一人でさ、動画を見るとあんまりこうリアクションとかしないじゃん。でもこう、やっぱり人が一緒に見てると思うと、ちょっとオーバーリアクションするっていうか、なので、結構自分としても楽しかったし、結構もしかしたらこう遠距離恋愛してる方とかもリスナーさんの中でいるかもしれないので、ちょっとぜひやってみてほしいなと思いましたっていう、はい。
なんか一人で映画を見てると、なんか最近は映画館に行くのも、まあ、すごい混んでる時はあんまり映画館、あんまり人がいない時は映画館に行けると思うんですけど、混んでる時とかあんまり行けないと思うので、一人で私も映画見たりするんですよ。 家のテレビとか携帯で映画見るけど、一人だけだとあんまり集中できなくて、なんかこうメッセージ LINE とかメッセージが来たり、うん、なんか誰か人が呼んでたら、お母さんが呼んでたりしたら、こう集中できなくって別のことをやっちゃうので、なんか友達とかそういう恋人とか誰かと一緒に同じ時間で映画を見たら集中して見れられ楽しんで見れられるのだなって思いました。
確かにその私も普通に自分で動画見るときって暇なときに見るじゃん、うん、でも今回のはもうこう予定されていた、プランされていたそのやつだったので、私のその手帳っていうのはスケジュールブックみたいなやつのことを手帳って言うんですけど、手帳にこうオンライン映画デートっていうふうに何時からみたいな書いてたので、なんかこうイベントになったのでよかったなと、うん、こうただただただボケーと見るよりは、こうなんか一つのイベントみたいになって、家にいながら楽しめたので、すごいこれは確かにかよこちゃんが言ったみたいに、彼氏とかじゃなくても、あの友達ともやってみるといいかもしれないですね。うん。はい。じゃあ、これが私の近況報告です。
じゃあ私の近況報告を話すと、まあなんかダイエットってほどではないんですけど、まあダイエットみたいなのを始めましたっていう話で、私なんかずっと前に言ったんですけど、クッキーがすごい好きで、もうずっとクッキー、
クッキー中毒だとか言ってたよね。
そうなんですよ。
イギリスにいた時だよね。でもクッキーがすごい食べてたのは、
そうなんです。イギリスにいた時はずっとクッキー食べてたし、日本に帰ってからも、まあ、なんかイギリスにいた時ほどは食べてないけど、カントリーマームっていうクッキーとか、なんか
美味しいよねあれね。
そうそう、おせんべいとか、あと芋けんぴっていうなんかポテトの甘いポテトフライなんか
砂糖、なんか確かにそのポテトチップスじゃない、フレンチフライみたいなやつのそのこうみたいな、この芯っていうか、そのスティック状のさつまいもを甘く揚げてある感じだよね。
そうそう、
なんか周りにすごいシュガーがついててみたいな。
そうそうそう、その芋けんぴっていうのがあるんですけど、そういうのを食べたりとか、もうずっとなんか何かを口に入れてないとなんか安心できないっていうか、なんかいつも何か食べてたいみたいな感じだったんですよ。だからなんかいつもお菓子をずっと食べてて、でもある日なんかお昼ご飯食べた後にアイスクリームを食べて、でその後なんか私の母が、お母さんが帰ってきて、で母がケーキを買ってきてくれたので、その後ケーキも食べたんですよ。でなんか、あ、私さっきアイスクリーム1個全部食べて、その上にケーキをまた1個食べてでその上になんか芋けんぴとかなんかクッキーとか食べてるってすごいやばいなっていう風に気がついて、でなんかお菓子をやめようっていう風に決めて、お菓子を食べたんですよ、もう本当にお菓子は食べないで、なんか私甘い飲み物、こう日本のミルクティーとか、ペットボトルのミルクティーとかってすごい甘いんですよ。でそういうのも好きだったんですけど、甘い飲み物も全部やめて、なんかだからスターバックスとかの甘いものも飲まないようにしてっていうのを決めたら、なんかすごい一回一回のご飯が美味しく感じて、今まではいつもお腹に何か入ってたから、すごいお腹空いたっていう状態で食べてなかったから、なんかあんまりご飯食べてもまあ美味しいけど普通に美味しいなぐらいだったんですけど、お菓子も食べないしジュースも飲まなくしたら、本当になんか一回のご飯がすごい美味しく感じるし、なんか感謝して食べられるようになったっていう風に
グレープみたいな感じになってみたいなね。
そうなんですよ。だからなんかお菓子とかジュースをやめ、最近は食べるのを本当にやめてますっていう
話で、すごい。私、あ、でも私は絶対おやつはやめられない派なんですけど、まるまる派っていうのはまるまるパーソンみたいな、そのやめられない派なんですけど、まあでも なんかあんまりお砂糖いっぱい取るとさ、肌とかにもスキンとかにも良くないっていうし、なんか肌がこうなんかこう老化する、こうゲオールドっていうかになるとか聞いたことあるし、いやでもその完全にコンプリートリーにやめるクイするのはすごいね、すごい。
でもなんかご飯は普通に食べてて、朝ご飯と昼ご飯と夜ご飯は今まで通り同じものを食べてるんですけど、お菓子だけはやめられましたっていう話なので
、えらい、
何ヶ月か後にこうなんかもっと私がこう痩せてというか健康的な体に慣れてたら報告したいと思います。
いや、かゆこちゃんもともと今もう十分細いからさ、
いや
まあでもその健康的になるのはいいよね。
そう、なんか甘いものはあんまり体に良くないし、なんか最近はこう一回一回のご飯が美味しく感じるのでいいなっていうふうに思います。
なんか前私がイギリスにいた時に、その私がこう体型のことを気にしてた時、体型っていうのはその私のスタイルっていうか、そのまあ、体重とかウェイトとかそういうのちょっと気にしてたときに、なんかかゆこちゃんから私たまに名言をいただくんですけど名言っていうのはなんか言葉とかでそれがすごくこうインプレッシブというか印象に残ったり、そうムーブとする感動するようなことを名言とかって言うんですけど、なんかねその時に私が、あ、なんか私ダイエットしなきゃいけないのかなみたいな感じでこう言ったら、かゆこちゃんがなんか、いやなんかそのままでいいと思いますみたいな、でも私はなんかそのままでいいと思うけど、でも自分が満足しないんだったら、なんかダイエットするっていうか、その人と比べて太ってる、痩せてるとかって、その人とコンペアして決めるんじゃなくて、自分が満足できる、自分がこうサティスファイドされる体型でいることが大切だと思いますよ、みたいなことを言われて、私それにすごい感動して、今でも心に残ってるんですけど、なんかもしそのリスナーさんとかで、その体型、体型って言ったらさっき言ったウェイトとか、まあその身長とかいろいろなことを体型って言うんですけど、その体型に悩んでる人がいたら、そのかゆこちゃんの名言をぜひ思い出して、こう人と比べるんじゃなくて自分が満足できるようにいられる努力をするみたいな、メーカーのエフォーするみたいな、そのかゆこちゃんの名言をぜひ思い出してほしいと思います。
でそうなんですよ、なんか私も痩せたいって言うんじゃなくて、なんか私は顔が結構丸いのがなんか嫌だったんですよ。自分誰かと比べて丸いとかいうより、なんか私が自分でこうメイクするときとか、なんか出かけるときに鏡を見てなんか顔丸いなっていうのがあんまり好きじゃなかったんですけど、でもなんか私それが嫌だ嫌だって言ってるだけで、顔が丸いのが嫌だって言ってるだけで何もしてないなっていうことに気づいて、何の努力もしてないなっていうことに気づいて、なんかまあちょっとぐらいお菓子をやめるぐらいだったらなんか我慢しようかなって最近思います。でなんか、
はい、
なんかスタンダードには合わせなくていいと思うんですけど、なんか自分が嫌なところっていうか、自分が変えたいところを変えるのはいいんじゃないかなと思います。
なんか今日はもうあれだね、哲学みたいな、精神論みたいなフィロソフィーっていうか感じですごい教育エデュケーショナルな教育番組みたいになってますけど、はい、
はい、
じゃあ次のコーナーに行きましょうか。
では、はい、単語に行きたいと思います。今日の単語はなんか簡単に終わらせようと思うんですけど、今日トピックで夏の風物詩について話そうと思っているので、その風物詩っていう単語を紹介するというか、
はい、
どういう意味なのか言いたいと思います。風物詩っていうのはなんか英語で調べたらフィーチャーズとかキャラクタリスティックスとかトラディションズのことなんですけど、まあ、夏の風物詩って言ったら夏の時に有名なものというか、なんか伝統的なものだとか、なんか夏と言ったらこれっていうのが夏の風物詩だと思います。
なんかさ、
そ
のリマインドしてくれるものって感じじゃない？ Remind me of something っていうか、そのなんかこう夏の風物詩って言ったら〇〇って聞けば、こう例えば、まあ、ちょっとこれから多分紹介すると思うけど、例えば私にとっては蚊 モスキートとかもそうっちゃそうなんですけど、こう、まあ、モスキートはちょっと違うかな。でもこう、何かこれっていうその言葉を聞くと、あ、夏だなってこう私に思い出してくれる、思い出させてくれる、リマインドしてくれるようなものを風物詩っていう感じだよね。
そうです。なんかスイカ、日本だったらスイカっていう、まあ、ウォーターメロン、
うん、
スイカを食べたり、スイカを見たら、あ、夏だなっていうふ
う
に思うみたいな感じで、それが風物詩っていう言葉なので、
はい、
今日はその夏の風物詩について話したいと思います。
はい、
で、日本の夏の風物詩は、まあ、いっぱいあると思うし、なんか去年もちょっとお話ししたんですけれど、今回は家の中でできる日本の夏、家の中で楽しめる夏の風物詩について話したいと思います。日本の夏の風物詩です。はい、で、3種類に分けていて、1つ目が食べ物、で2つ目がアイテム、はい、アイテムっていうか、まあ、道具というか、で、3つ目がやってみる、やること、なんかアクティビティみたいな。
アクティビティ。
感じです。
はい。
じゃあ、1つ目いきたいと思うんですけど、私はなんか、そうめんを見ると夏だなっていうふ
う
に思う。夏になったらいつもそうめんを食べるんですけど、そうめんっていうのはベリーティンバイツヌードルス、まあヌードルズなんですけど、細い日本の、まあ、ヌードルで、だいたい私の家とか結構毎日お昼ご飯にそうめんを食べたりしますっていう感じ。そうめんとか、あと冷やし中華とか、冷やし中華っていうのはチャイニーズスタイルコールドヌードルスらしいんですけど、冷やし中華っていうのは大体お店で食べることも多いんですけれど、よくお店のこう張り紙サインとかポスター、お店の中のポスターに冷やし中華始めましたっていうポスターがあると夏だなっていう風になります。
こうなんかもう冷やし中華始めましたっていう、その冷やし中華っていうのが夏の風物詩なので、そのセンテンスがもうそのセンテンスが一つで、この文章が一つでこうなんか決まったフレーズみたいになってるんだよね。冷やし中華、冷やし中華っていうそのメニューはこうシーズナルリミティって感じなので、季節限定って感じなので、そういうあのそういう言葉があると、文言があるとかって言うんだけど、その言葉がある、文言とかがあると、あ、なんかこのお店はこのシーズナルなのが始めたんだなみたいな感じになるんだよね。
そうなんです、うん、なんか冷やし中華始めましたっていうフレーズがもう夏のフレーズってい
う、そう
夏の有名なフレーズ、
うん、なんかたまに冷やし中華じゃなくてこう丸々始めましたっていうその文章のパロディーがあるくらい、うん、この文章はすごく有名にな感じですね。確かにそのそうめんも冷やし中華もすごい冷たいっていうのが特徴的で、あのラーメンとか、ラーメンも確かに夏とかに食べるけど、やっぱりラーメンって暑いから冬とかでも食べたくなると思うんだけど、そうめんも冷やし中華もとても冷たい、麺自体が冷たいので、そうめんとかたまに氷とか置く人いるよね、だって麺のところに、うん、その麺をそのソースみたいな、ソースタレなんていうんだっけ、
つゆ、あの麺つゆ、
つゆ、まあ、スープみたいな麺つゆにこうディップ、あのつけて食べるんですけど、そのつける前にそのヌードルのところに氷を置いたりするくらい、あの冷たくして食べるものですね、うん、
家でも
私は食べる食べる、なんか冷やし中華お店でも確かに食べるけど、あのなんかすごい冷やし中華って作るのがすごい楽で、麺の上になんかキュウリとかをキューカンバーとか刻んで、あと卵とか、あとなんだっけ、
ハム
カニカマとか、ハムとか、あ、そうだそうだ、ハムとか、そういうのをこうただボーンって乗っけて、こうスープをかけるだけなので、すんごい楽な、料理がすごい楽なので、私も結構こううちの家族とかでも今日料理したくないねみたいな時に、そうめんとか冷やし中華とかたくさんやってます。
うーん、
スーパーとかでヌードルは、麺は冷やし中華とかのセットは売ってるので、具材イングリーディエンツだけ買ってヌードルとスープはもうセットになって売ってるので、ぜひ日本にいる人は簡単なのでぜひやってみてください。
みずほさんはなんか日本の夏って感じの食べ物ありますか？
夏は前もちょっと前の多分1年前のエピソードで話したけど、かき氷と、うん、かき氷かな、
うん、
かき氷とかとラムネとかかな。
そうなんですよね、なん かき氷は家にかき氷機がある人は家でもかき氷ができると思うんですけれど、だいたいなんかすごい有名なお店が結構いっぱいあって、結構高いかき氷って言ったらだいたい安いんですけど、100円とか200円ぐらいのがかき氷なんですけど、最近はすごいかき氷専門店っていうのが前のエピソードでも言ったと思うんですけど、あるのでかき氷を食べたり、あとラムネっていうのはソーダ、なんかスプライトみたいな感じのソーダ、
そうだね、のドリンクだよね、飲み物なんだよね、うん、なんかお祭りとかで飲むイメージだよね、うんうん、ラムネは。でそう、さっきあのごめんねかき氷ってすみません、かき氷っていうのはシェーブドアイスのことで、確かにそのかき氷自体も食べるけど、なんか私アイスクリームを毎日食べるんですけど、あの365日あのかき氷を食べ、あ、かき氷じゃない、アイスクリームをおやつに食べる人なんですけどあの冬とかだとこうなんかリッチな感じのアイスが食べたくなるの、うん、なんかバニラアイスクリームとか、日本だ種類でいうとピノとかモーとか、ピノってかモーっていうチョコレート、アイスクリームがあるんですけど、まあ、そういう感じのこうリッチな、あと雪見大福っていう、そのちょっと大福っぽい、大福一種な感じの、アイスクリームとかを食べるんですけど、こう夏になるとちょっとさっぱりした、もうちょっとこうライトな感じのものが食べたくなるので、かき氷風アイスクリームとか、なんかアイスクリームの、こう、アイスバーみたいな棒の、スティックみたいなアイスの中にかき氷、シェーブドアイスが、かき氷がなんかインサイドに入ってる、中に入ってたりとかするような、こうあとシャーベットとかそういうのを食べるので、そういうのを食べ始めると、あ、夏だなって思いますね。
私アイスボックスとか好きです。アイスボックスっていうアイスクリームがあるんですけど、それもすごいなんか爽やかな感じ、フレッシュな感じの味で、
あとあれじゃない、果実の実じゃなくて、なんだっけ、フルーツの実だっけ、
あー、フルーツ
の実、ね、なんだっけ、フルーツの実だっけ、うん、うん、そうそう、なんか丸いアイス
っていうか、アイスの実じゃないですか、やっぱ
アイスの実だ、そう、アイスの実だ、あの、そう、アイスの実っていう丸いね、アイスがあるんだよね、うん、そういうのとか見ると、うん、あ、夏って感じがする、
うん、確かに。あとスイカバーっていうのも、なんかスイカの色のアイス、なんか赤と緑と、うん、あとスイカの種、シードとしてなんかチョコレートがついてる、
うん、
カバーとか、
あれ美味しいよね、うん、
でもなんか夏限定ものですよね、
うん、
っていう感じで、はい、食べ物はそんな感じです。で次にアイテム、道具みたいなアイテムのことについて話したいんですけれど、夏の私が考える日本の夏のアイテムといえば、蚊取り線香かなっていうふうに思って、蚊取り線香っていうのは、なんかモスキートコイルスっていうらしいんですけど、なんか線香っていうのは、アスティックオブインセンスっていう、なんか香りが出る、匂いが出るスティック、が火をつけると、タバコみたいな感じで火をつけると香りが出るスティックのことを線香って言うんですけど、蚊取り線香っていうのは蚊を取るためのそのスティックというかコイルで、蚊取り線香の匂いっていうのがあって、その匂いがすると、あ、夏だなっていう風に思います。
蚊取り線香は、まあ、蚊を取る、蚊をこう来ないようにそのプリベントするための、防ぐためのものなので、いい香りがするってわけではないんですけど、まあその人間にはこう被害はない、ハンプルではないものなんですけど、まあ顔はこう近づかないようにできるものだよね。こうぐるぐるっていう丸い形をしていて、そうそうそう、確かに蚊取り線香はなんかといえば夏っていうのはあるよね。うん。
あと風鈴とか、風鈴っていうのは、あ、ウィンドベル、ベルっていうベルなんですけど、
うんうん、
風が当たるとチリンチリンっていう風に音がするのが風鈴で、私の家にもあって、その音がすると結構なんか涼しい気持ちになるっていうやつですよね。
ベランダとかにつけてるの？
ベランダっていうか、なんか窓のところにつけて
あー、うん、へー、
でもうちはなんかあのしまわなく直さなくて直さないというか片付けなくて、
うん、
年中一年中あるの？
あるんですけど、ここは僕のものです。あとはまあ浴衣とか、浴衣っていうのはまあカジュアルコットン着物っていうカジュアルな着物はなんか夏に着るもので。本当だったらこうお祭りとかに行けたらその浴衣を着てお祭りに行ったりするかなっていうふうに思います。
今年はなんか花火大会とかもコロナウイルスの影響で、まあ、影響っていうのはインフルエンスでなんかあの延期ポストポーン延期じゃないかもう中止だよね、
うん、
中止っていうのはもうキャンセル延期っていうのがポストポーンあの伸びてしまうことが延期で中止っていうのはもうキャンセルあの絶対完全になくなってしまうってことなんですけど結構中止になっちゃったりしてなんかこう残念だよね、うん、浴衣とかあんまり着れる機会がないって感じだよね今年は、
うんうん、そうなんですよね。あとはなんか最近のもので言うとこうトラディショナルなものじゃないんですけど最近流行ってる、うん、最近人気の夏のアイテムとしてはなんかハンドファンっていうハンドファンっていうのが流行ってて、うん、なんかポータブルハンドヘッドファンっていうポータブルファンみたいな小さい扇風機が流行ってるんですけど、うん、もうなんか去年か一昨年の夏ぐらいからなんか女子高生が JK が女子高校生がみんな持ってて、
うん、
日本の夏はすごい暑いから小さいこうポータブルの扇風機をみんな持って歩いてますよね。
確かにね。なんかこうトラディショナルな伝統的な感じっていうとあの扇子じゃん。こう扇子っていうこの海外にもあると思うけどなんて言うんだろう英語でなんて言うんだろうあの畳める、
うんうん、
ホールドできる感じのうちわみたいなファンみたいなポータブルファンみたいなやつを扇子って言うんですけど昔だったらこう扇子を持ってたと思うんだけど最近はもうなんかその持ち運び扇風機をこうちっちゃいからそれを持って歩くみたいな感じになってるよね。
そうなんですよ、うん、なんか
でも私これイギリスでも見たよ。
え
なんか
そうなんですか。
売ってるのは見たでも誰も持ってないと思うけどなんかお店で売ってるのは見た。
じゃあ外国にもあるんですかね。なんか最近日本ですっごい流行ってて、うん、なんか前は全然見なかったのに最近ほんとみんな持っててすごいなって思うんですけど、うん、私の妹も持ってて、
あ、そうなんだ。
出かけるときにハンドファン。
あ、すいません、センスはアフォーディングファンだってだそうです。今調べました。はい。え、なにその妹持ってるって言ってたじゃん。結構こう効果はあるというか、やっぱりいいの？
うん、涼しいですね、いいってやっぱり。
ああ、そうなんだ。
歩いてる時とかがすごい暑いので、歩きながらこう風を当てられると、風が来るとすごい涼しいみたいな。
確かにね。
で、あとはなんか無比っていうのがあるんですけど、無比っていうのも別にトラディショナルなものではなくて、なんかイッチリリーフとかメディスンとストップイッチングっていう、
うん、
蚊に刺された時に塗る薬なんですけど、無比とかを使うようになるとなんかすごい夏だなっていう風に思います。
相葉くんが CM してるよね。
うん、多分そうだ
と思う。あの、うん、CM ってコマーシャルのことを CM っていう日本語では言うんですけど、アドバタイジングのことをテレビで流れるアドバタイジングのことを CM って言うんですけど、その嵐の人気の、あの嵐、あのアイドルグループの嵐の相葉くんが、なんかいつも、ああ、なんかこれが夏だ、みたいな、そんな感じの、こう忘れたけど、フレーズを言いながら、あの、無比を塗るっていう、あののが、なんか CM で流れてるよね、夏になると。
なんか無比は多分商品の名前で、その薬のことを無比っていうわけではないんですけど、その商品がすごい有名なので、無比っていう商品がすごい有名なので、みんななんか無比ある、無比持ってる、
確かに
無比どこって言うと思う。で最後やってみる編っていう、なんか夏に何をするかっていうアクティビティのセクションに行きたいと思うんですけど、私は家でできるアクティビティだったらやっぱり花火かなっていうふうに 思って、まあ、家の中ではできないですけど、こうちょっと公園とか、なんか庭とかでできるんじゃないかなっていうふうに思って、うん、手持ち花火っていう、ハンドヘルドファイアワークスっていう、こう手で持って遊べる花火も結構日本にはいっぱいあって、こうセットで売ってるので、私はよく小さい子とか、なんかおじいちゃんとかおばあちゃん家に行くと買ってくれてて、私の祖父母がおじいちゃんとかおばあちゃんが花火を買ってくれてて、みんなでこう親戚と一緒に花火をした思い出があります。
確かに、なんか家族だけでやるっていうよりは、なんかこう夏ってこう日本では夏はお盆休みっていうその長いサマーバケーション、夏の長いお休みがあるので、そこの時に結構いろんな家族で集まるっていうことが、おばあちゃん家とかにいろんなこのいとこ、カズンとかのいとこの家とかがこうみんなで集まるっていう習慣が結構あるので、そういう時にみんなで集まってこう花火をするっていうのが、確かにこう一個のなんか、うん、みんなやるっていう感じだよね。うん、イベントみたいになってるよね。うん、
まあでも今年はあんまりなんか行かない方がいい、ね、うん、お年寄りとかがコロナに感染すると良くないので、うん、あんまりなんか帰らない方がいいみたいですけど、なので、うん、まあ今年はじゃあお家で家族と一緒にぜひ花火もやってみてください、うんうんうん、あとは私はなんかあとラジオ体操をやるかなっていうふうに思って、なんかラジオ体操っていうのはなんかラジオエクササイズというか、こう、まあ、エクササイズなんですけれど、日本のすごい有名 なんかエクササイズでこれはですね、小学生の時とかに全員やるやつで、なので日本の人はみんな踊れるというかできるエクササイズだと思うんですけど、だいたい夏休みに小学生は毎日ラジオ体操をやらないといけなくて、ほとんど毎日やらないといけなくて、朝6時半からラジオで、ラジオの音楽に合わせてラジオ体操をするので、夏休みはみんな6時半までに起きて公園とか公園とかなんか神社とかお寺とかに集まってラジオ体操するっていうのがあるので、私はラジオ体操といったら夏だなっていうふうに思うんですけど、
なんかそれあれだよね、地域のさコミュニティごとにさ結構やるんだよね。
そうそうそう、
小学校とか私のねコミュニティっていうか、私が行ってたところがなんかそのスタンプラリーみたいになるんだよね。毎日朝行くとスタンプをしてもらって、なんか私のところだとちょっと毎回なんか全部スタンプが貯まるとちょっとお菓子もらえたりとか、なんかそういうのが小学校の人とかしかやらないんだけど、小学校の時やってたんだけど、なんか私のコミュニティは結構緩くて、緩いっていうのはこうレイドバックっていうか緩かったので、普通ラジオ体操多分その6時半からやらなきゃいけないと思うんだけど、なんか普通に7時か7時半とか忘れたけど、結構遅い時間にこう録音したもの、レコードされたものをこう流して小学みんなでやってたのでそんな朝早く起きたっていう記憶は全然ないんですけど
私朝早く起きてた記憶があるんですよね。なんか時間に間に合うように起きて、なんか走って公園に行ってラジオ体操って記憶があるんですけどそう、でも大体こうスタンプをもらえて、スタンプいっぱいもらえると、うん、お菓子をもらえたり、なんかそれ多分小学校に出さないといけなかったりした。
あ、そうなんだ。なんか夏休みの宿題みたいな感じになってたのか。
あ、そうなんですよ。やりましょうっていう感じで。
ずっと前に夏休みの宿題っていう、こう日本のやつを話したので、もし夏休みの宿題について知りたい人はそれを聞いてほしいんですけど、その夏休みの宿題の一個としてラジオ体操 そのスタンプカードみたいなのをこう提出、うん、サブミットするみたいなのがあったんだ。
まあでもあんまり大人はお年寄りとか結構参加してる人が多いと思うんですけど、お年寄りはなんか結構ラジオ体操を子どもたちと一緒にやってる人が多いと思うんですけど、あんまりこう大人の人はやってないので、今はなんか YouTube にラジオ体操の動画があるので、こう家でずっとお家にいてエクササイズが足りない方はぜひラジオ体操をしてみてください。
はい。
はい。っていうところで、こんな感じですかね。
はい、いいと思います。いいと思います。
あの、はい、お家でできることをお話ししたので、ぜひ、日本にいる人は、なんか、まあ、そういうアイテムとか食べ物を買って楽しんでもらいたいですし、海外にいる人は、まあ、Amazon とかで取り寄せられたら買ってみてください。はい。
はい。
じゃあ今日
は。はい。じゃあ今日はここまでで、なんだっけ、お知らせで、お知らせなんだっけ、LINE じゃないよ。Twitter やってるので、フォローよろしくお願いします。DM とか、あとメッセージとか、コメントとか、いいねとか、いろいろお待ちしておりますので、ぜひお願いします。あと、E メールもよろしくお願いします。で、あとなんだっけ、Apple Podcast でのレビューもぜひぜひよろしくお願いします。結構レビューはこう、私たちの支えにもなっているので、いろいろ改善してほしいところとか、あといいところとか、たくさん褒めてもらえると嬉しいです。はい、5スターでお願いします。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で。
バイ
バイ。バイバ
ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。音質 Sound quality ご容赦ください。Please forgive me. Please pardon me for troubling you. 今朝 This morning トレードマーク Signature 特徴 Characteristic衝撃を受ける To be shocked 印象 Impression 瞬間 A moment かっこいい Cool Handsome 似合う Look good on someone Suit 見慣れる To get used to seeing something遠距離恋愛 Long distance relationship 入国 Entry into a country 動画 Video 再生する Play a video 思った以上に Than expected 映画館 Cinema混んでいる Be busy 集中できない Cannot concentrate on 恋人 Lover 手帳 A schedule book ボケっとするぼーっとする To be out of it Space outお菓子 confectionery 中毒 addiction 芋けんぴ sweet in sweet potato fries 口に入れる食べる to eat その上に additionally 感謝 gratefulThanks 〇〇派 Person For example 犬派猫派 Dog person Cat person 砂糖 Sugar 肌 Skin 老化する To age 完全に Completely体型 a figure, a bodily shape 体重 weight 名言 a wise remark, a well-known saying 満足する to be satisfied 比べる to compare 悩む to be concerned about to be worried about 努力する Make an effort 鏡 Mirror 哲学 Philosophy 精神論 Psychology Spiritualism 教育番組 Educational Program 風物詩 Think that reminds one of a particular season 蚊 Mosquito A といえば B A reminds people of B easily because A and B have strong connections For example 夏といえばスイカスイカ Watermelon そうめんベリシンホワイトヌードル冷やし中華 Chinese style cold noodle 冷やし中華始めました Now serving 冷やし中華文言 Words Wording 氷 Ice 露 Soup Broth まるまるしたくない Cannot be bothered to do かき氷 Shaved ice かき氷については第31回を聞いてみてください専門店 Speciality store さっぱり Light蚊取り線香 Mosquito coil 匂い Smell 防ぐ To prevent 害がない Harmless 風鈴 A wind bell 涼しい Cool 窓Window 片付ける To put in order To put away 一年中 All year around 浴衣 A casual and single layered cotton kimono 花火大会 Fireworks festival 影響 Influence延期する to postpone 中止する to call off to cancel ハンドファン portable fan 持ち運び〇〇 portable 扇風機 an electric fan JK 女子高生Female high school students Sense A folding fan 畳める Foldable うちわ Paper fan 効果がある Effective 無比 Medicine to relieve itching CMAdvertisement, Art 商品名 A brand name 手持ち花火 Handheld fireworks 祖父母 Grandparents お盆 holiday お年寄り Older peopleラジオ体操 Radio exercise 地域 An area ゆるい Laid back Rude 録音 Recording 夏休みの宿題 夏休みの宿題についてはぜひ第34回を聞いてみてください。